ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
マカハンニャハラミタシンヨカンジザイボサツギョジハンニャハラミタジショケンゴンカイク くしゃりし、ふいくくふいしきしきそくぜく、そくぜしきじゅうそぎょうしきやくぶにょうぜしゃりし、しょうほくそふしょうふめつくふじょうふぞふげんぜこくちゅしきむじゅそぎょうしきむげんにびしんにむしきしょうこみそくほうげんかいないしむいしきかいむみょうやくむむみょうじんないしむろしむろしじんむくじゅめつどじやくむとくいむしょうとこ来さたえはんにゃはらみたこしむけげむけげこふくふおんりいさいてんどむそぎょねはんさんぜしょうぶつはんにゃはらみたこと くあのくたら
さんみゃく
さんぼだいこし
はん
にゃはらみたぜ大人衆大名衆ぜ無上衆無等の衆の上一切苦心実不幸苦節反やらみたいしゅ即せつしゅわつてぎゃてはらぎゃてはらそぎゃてほじそわかはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆仏道上善ことを三四四五四三五三五五三 はい、その後のね、主上の変性癌とですね、死具性癌、それは、お話の後にね、読んでいきますので。はい、ちょっと今からね、1時半くらいちょっとお話しますので、ゆっくり足崩してください。ですね。突然崩してきた。はい。はい、ですね、今日、ここはね、ずっと話としては流れています。ずっと、ある一つのテーマについて話をして、でそれの展開として次の週に話をするというの、ね、ことをやっています。で、もちろんそれは全部瞑想と仏教がメインの主題なんだけども、だけど、私らがこうやって今の時代を生きているわけで、その時にね、もう本当にたくさんの、ことを考えないと瞑想が瞑想にならないっていうね、なので、福島のことから、全部をね、ここの中で取り入れながらお話ししています。それは単に瞑想のメソッドを話すだけだったらば、こんな簡単な話はないくて、で、もちろんそれもメソのメソだけをワンパッケージね、パッケージする、ってことも当然できるし、なんだけども、そうすると、ある人は、瞑想は瞑想をインストラクションに従ってやるんだけども、でもその人も一人の人間として日本という国を生きていて、あるいは、ね、いろんな国を生きていて、2013年という時代を生きている、ね、そのリアリティと関係ないところで、ね、瞑想することになっちゃって、結局それだとわけわかんないことになる、っていうことなので、ここでは瞑想のインストラクションも、ガンガン入れるけども、それを、2013年の日本のリアリティ、これは日本だけじゃなくて世界のリアリティの中で、見ていくっていうね、そういうスタンスをとっています。ってことは逆に言うと、2013年の日本って一体どうなってんのよっていう分析もどんどんガンガン入れていくし、そういう中でお話をしていますので、ちょっとね、他の、もう瞑想インストラクションのみをやるっていう場所とはちょっと違うってことだけはね、まずご理解願いたいと思います。でそれで、今日ね、ドイツからの、ね、人も来てらっしゃって、でその方、今目の前に座ってらっしゃるんだけど、ドイツに、ね、いる時に、私のポッドキャストを聞いてらして、で、ドイツでは、寺場だけの、瞑想会に出てらっしゃる。で、何年か前に、慶応大学で留学されていて、日本語完璧に理解も話すこともできている、そういう方がいらっしゃるので、非常に貴重な機会なのでね、そういう日本に、何年か留学されて、日本語完璧に理解して、それでドイツに戻られて、ドイツで寺和田の今瞑想会に出ていらっしゃる。そしてそれを私、そういう方が私の話をポッドキャストで聞いた場合に何を思うのかってね、でもうすでにメールで何回かやり取りしてあるんですけど、ヨーロッパの仏教の、もう非常に難しいとこに来ている。私自身ね、私はアメリカの方が長くて、ヨーロッパは半年ぐらいしかいなかったんだけど、ヨーロッパ、私の兄弟弟子たちが今ヨーロッパの途中の総責任者になっちゃってますけどね、 なんでまあ全然他人事ではなくて、ヨーロッパで非常に分厚い文化のと歴史のある中で、アジアからの仏教が行った場合に一体どういうことが起こってしまうのか、ね、で以前だったらば、はい、日本の禅が行きました、じゃあ皆さん座禅しましょうで終わってたんだけど、まあ、今はもちろんのテラバの先生はいらっしゃるわ、ね、チベットのリンポチェたちはいらっしゃるわ、でそこへ出席している人は、今週はチベットのリンポチェとお話をして、来週は日本の老子とお話をして、次はビルムのセアドーと話をして、次はスリランカの長老と話をして、でそれでガンガン英語の仏教書を読ん で時々ダライラマ法王のパブリックトークにて、でエクアドルさんの読んでっていうような状況の中なわけですよ、ね、あの、うん、それがまあ普通のどこの西洋の国のどこでも当たり前の状況 でそういった中に、あの、ある一つのアジアの国の伝統だけをやるっていうことはちょっといくらでも無理 でそんな時に、あの、まあ、あらゆる問題点が当然出てきてしまう、ね、でそれはもう皆さん想像がつくと思いますけども、まあ、そんなんでね、ちょっと私も、まあ、ヨーロッパはいつ行ったんだ、あの、結構もう大昔前なので、20年以上前かぐらいかですね、なので、あの、それ以来全然行ってないし、まあ、大体どうなってるかぐらいは想像はつくんだけども、あの、まあ、そういう関係者を知ってるんで、ね、あの、でも、まあ、そういう中にいらっしゃる人が、私のポッドキャストを今リアルタイムで聞いた場合に何を、ね、考えてどういう印象を受けるのかということを、ね、ちょっと今日の後半の部分で、ね、ちょっと、お話をしたいと思いますのでね、でそれ多分日本のリスナーの人たちにも、参考になるかと思いますのでね、はい、で、だけどね、前半はちょっ と, 来、先週からの続きをちょっとやっていきます。で先週ね、あ、そうか、ちょっと告知をちょっと先にやっておきますね。ずっと前から言ってきたように、あの、今度の水曜日ね、6月26日、ちょっと羽田から出て、台北行ってきます。台北からファーレン、ね、那覇市行って、そこで3泊4日の、リトリートやって、で来週の火曜日7月の2日に、帰ってまいります、ね、私と東先生と両方行ってきますね。まあ、あの、ここはもうおなじみのところで、もうすでに2回ほどやっている、ね、あの、スティーブ・チャンさんの若水山荘という、ね、ところで、やってきますね。まあ、ちょっと今回どういう展開になるのか、あの、毎回毎回、非常にエキサイティングな、ね、展開になるので、またね、報告はいたします、ね。まあ、ちょっとこういう6月の終わりっていうね、まあ、台湾も梅雨は明けたと思うんですけども、もうほぼ夏の時期に台湾行くの初めてなので、いつもね1月とかちょっと涼しい時に行ってたんで非常に楽しみなんですけども、またその報告はいたします。でその後ね、あの、7月の最初の週末は、私も東さんも両方とも、あの、関西の方行ってきます。で私の方が、土曜日が7月の6日の土曜日が、名古屋のマイソール8さんでの、瞑想会ですね、午後2時から。で翌日曜日7月7日七夕の日が、いつも あの京都の東山の法然院の私の友人のね、ケリーさんのお宅で、座禅会やります。でそうなんだけど、東さんの方がね、あの、私が名古屋でやってる日、もうすでに、京都のケリさんのお宅で朝からね、一日ヨガ集中講座をやります、ね、で日曜日は午前中が、ヨガの、講座とアサナとかね、普通のヨガクラスで、午後が、京都の座禅会ってね、そういうスケジュールになってます。もうすでに、ね、あの、東さんの方は、もうすでに1ヶ月前ぐらいから、ね、募集かけています。でもうほぼ満員に近くなっています。
けど1人か2人余裕あるのね。ぐらいね、うん、まあ2人ぐらいまで OK なので、もうギリギリまだ、まだ2週間ありますけどもね、ぜひぜひ視聴の機会ですので、ね、申し込んでください。ヨガとは何かということを、うん、勉強と、それともちろんアーサナ、ね、プラナヤマやりますので、ね、なかなか関西の方ね、東さんの活動はほとんど関東ばかりなのでね、関西の人にはなかなか、機会ないんですけどもね、ぜひぜひいらしてください。はい、でそのまま日曜日はね、午前中ヨガやって午後が座禅会って流れになりますので、ね、いいかと思いますね。はい、その後がもう海の日のセッションで、今年海の日がね、かなり早くなっちゃってるので、私は海の日の連休を利用して海の日セッションやってます。もう別にまだ告知もしてないんだけど、ガンガン申し込み今来てやってますので、男性女性ともにまだ余裕ありますので、申し込んでくださいですね。いつものそれは一方案での座禅、セッションです。で女性は近くの伏木庵さんに泊まっていただきます、ね。はい、まあ、ちょっとね、一方案で唯一多分汗かく摂取になると思いますので、まあ、派手に汗かいて、浄化しましょうね。はい、そんなもんかな。はい、でそれでね、まあ後でね、多分仏教 3.0 っていう話が出てくるかと思いますけども、なんていうかな、私がまあ来週末にかけて台湾行ったりで、まあ、ご存知の通りね、いつも12月から1月にかけてインドと、台湾行って、で今年は夏の終わりにね、ちょっと韓国へ招待されることになってますので、韓国も行きますね。韓国私もちろん、行ったことはあるんだけど、活動するのはね、瞑想会というか形で活動するのは今回は初めてになるので、ちょっと非常に楽しみなんですけども、でこれもね、これも当然、韓国行った場合に、仏教 3.0 が問題になるのは当たり前で、まあ、東アジアはどこでも同じような仏教の流れができていて、まあもうまた後でね触れると思いますけど、ざっと言うとね、昔ながらのね、東アジア独特の、大乗仏教の流れがあって、まあ、それを、まあ、一応仏教 1.0 と呼んでて、日本の場合もそうだし、韓国の場合は総慶宗っていうのが、ね、諸慶宗っていうね、韓国の人は呼んでますけどもがあって、これも強烈な、公安禅ですね。日本でいうと臨済の流れですね。まあ、ちょっと日本と韓国の公安のあれの仕方がちょっと違うみたいですけども、まあでも公安をガンガンやる禅ですね。でも強烈に座禅をする。でそうなんだけども、ここ十数年の間、韓国の坊さんたち、韓国の一般の人たちが大量にですね、テラワードの国へ行っています。でまあ大量の韓国の超越州のお坊さんたちっていうのは、3ヶ月暗号して3ヶ月自由な旅の期間があって、で3ヶ月また暗号っていうのはあるお寺に泊まって、3ヶ月ずっと居続けて修行するっていうね、そういうことをずっと繰り返している人たちですね。まあ、本当に日本でいうと雲水ですね。なのでちょっと自由が利くので、今までだったら韓国の中をぐるぐる回っていたのが、もうパーンと飛び出てミャンマー行く、タイ行く、スリランカ行く、まあ、中にもちろんチベット行く人もいますけど、まあ、主にはミャンマーですね、っていうのは韓国の禅っていうのは強烈に座禅するとこなんで、 当然座禅とか瞑想とかが一番の関心の中心っていうのは当たり前で、だからで寺場で行った場合にミャンマーがその中心ですから、ミャンマーへ当然行く。だから大量の韓国の総決主のお坊さんが、ミャンマーへ行ったわけですね。でまあそれそういうそこでもう私も大量の韓国の友人がいるんですけども、私がミャンマーに行った時に、もう私がいたお寺にもたくさん来られていて、でまあ彼らと話してもう本当に問題意識全く 100% 同じっていうね。だから仏教 1.0 っていう、昔ながらの日本の大乗仏教、韓国の大乗仏教がある。だけどもそこにちょっとどうしてもいろんな意味で物足りない、あるいは行き詰まりみたいなものを感じて、で、テラバダの国へ行く。でそこで、テラバダの徹底的な、瞑想メソッドを勉強する、ね、でその時に2つの反応があって、でそのまま 1.0 の方を捨てちゃって、もう自分はテラバダのビクとして生きていくんだっていう、風なチョイスをしちゃう人たち。でそれからミャンマーにいる時は今度はテラバダの衣を着るんだけども、韓国に戻ったらそれ抜いてまた除月中の衣を着直す、いう人たちですね。まあそれはまあそれはまあそれほど重要な問題じゃなくて、でもじゃあ問題は彼らの頭の中がどうなってるかっていう話なんですよ。でつまり、結局除月宗と除月宗のガンガンの公安禅と、それからミャンマーで勉強したテラバダの瞑想が、これがどういうふうに統合されているのかっていうことで、まあ普通は統合されてないんですよ統合されてないんですよ。で統合されてないから、統合されていると、インテグレートされていると2つのものがあっても、統合されてたらその2つのものを両方とも取ることができるけども、これ統合されていなかったら A と B が2つあったら A を取るか B を取るかっていう話に当然なるじゃないですか。わかりますね。でそれで、結局みんなここが全然統合されてないまま心の中に葛藤を抱えたまま、そのまま上下宗のお坊さんやるとか、もうやっぱりこれは無理だぜって言ってこれ捨てちゃってテラバダのビクになっちゃうとか、だけどもこれが全然統合されてないままで、こっちのテラバダの方はやっぱりこっちが本当だぜって言って上下宗をバカにするとか、上下宗の方はやっぱりあれは少女仏教だぜって言って心の中でバカにするとか、そういうようなことが行われているんですよ。で韓国っていうのものすごいストレートな文化ですから、日本だったらねそこら辺曖昧にしちゃったり、むにゃむにゃむにゃむにゃっていう言って角が立たないようにってねするところが、角が立たないようにもう角同士をぶつかり合うってねっていうようなことが本当に起こっちゃって。みんな私の友人たちのことだから全然一言じゃなくて、でまあ私が韓国行くのは実はその理由なんだけども、そこら辺のインテグレーションをどうするかっていうね、っていうことで、まあ私がそれをインテグレートしたあるいはインテグレートできたっていうことを、まあ、そのある韓国のお坊さんが知っているので、それで私をにインビテーションして、でまあ今度夏に行くわけですけどね。だから、仏教 1.0 と仏教 2.0 とかお互いにバンバンバンバンバンバンぶつかり合っちゃっていて、どうにもならない状態になっているところへ、まあ、私は今 3.0 っていう問題提起をしているわけなんですけども、 3.0 っていうのは要するに統合された、インテグレートされたっていう意味ですよ、ね、だからインテグレートされないままだと 1.0 vs 2.0 ってもうお互いに本当に角突き合わせるようなことですね、が本当に起こっちゃってるんですよ。でこれは日本よりかはるかに激しく起こってます。っていうのは仏教 2.0 を勉強している人たちの数が圧倒的に多いんですよ、お坊さんにしろ在家の人にしろ、つまりミャンマーまで行った人の数が圧倒的に日本よりか多いので、 でそれで韓国というのはごまかしを嫌う文化ですから、で当然そこでぶつかり合ってしまうという、ね、ことが起こります。で だから日本でもまあそれと同じような問題が起こっていて、まあいろいろあるみたいですけどもね、皆さんいろいろワークさ聞いてると思うけども、だけど韓国のはるかにそれよりもっと難しい、ぶつかりが激しくて、それだから、それに危機感を覚えている人も当然たくさんいるわけ、ね、でその中で私が今 3.0 っていうのを提案してます。で 3.0 っていうのは 1.0 と 2.0 を両方とも統合していこうっていう、そういう考え方ですから、ね、まあそんなんで行くわけなんですけども、そういうふうに今自分たちがやっていることをもっと、ね、広い東アジアとかなんかそういう文化の中で見ていかないとわからないっていうことですね。でそれで、まあそれちょっと、まあ、台湾へ行くんで、まあ、そういう話なんですけども、それとね、先週からの話をそれに続けていくと、先週は、福島の話をして、福島から、希望の光が差してくる、でそしてそれは差してきたらいいよね、差してほしいよねと祈りますっていう話ではないということを言いました。つまり希望的観測でもないし I hope so って話でもないし、それは願望の話でもなくて、どういう話かというと事実の話を言ってます。物事のありのままの姿を言ってます。で物事のありのままの姿として希望の光っていうのはもう福島からしか来ない、これが物事のありのままの姿ですってことが私の言いたいことで、ね、今福島とんでもない状況で本当にかわいそうだけども、でもどうかあの人たちがね立ち直って、そしたらそれしたら希望の光が福島から来るんじゃない、来るようになったらいいよねなんて話をしてるんじゃないんですよ。そうではなくて、そんな甘ったるい話をしてるんじゃなくて、もう今の、ね、日本という絶望的な状況の中で希望の光っていうのは福島からしか来ないっていうね、福島からのみしか来ないっていうことを言いたいして、でそれは未来系の話ではなくて現在の話ですね。現在の話をしてます。もうすでに希望の光が来ているっていう、でまあそれはね、まあ、なんていうかな、でそれで、そんなこと言ったと放射能で汚染されちゃってるじゃないかとかね、まあ、またすぐそういうこと言うわけなんですけれども、でまあちょっとね、メールの方でお知らせしましたけれども、ほぼ日のね、糸井さんと糸井重里さんと早野龍吾先生との、ね、対談の連載が始まって、対談自体は4月に行われた時点で私もお知らせしたと思いますけども、だからまあ、これはちょっと仏教の話とは関係ないんですけども、結局ね、もう2年前の大混乱の時、一体どうなっちゃうのか全然分かんなかった時、3月11日から、まあ、大体1週間2週間が勝負だったんですけども、あの時に、まあ、ありとあらゆることが本当に行われて、で、まあ、一方はのんきに3月の接種やってたんですけどね、停電に計画停電に悩まされながらも、でも、まあ、私がずっと接種やってたんですけども、で、まあ、あの時に一体誰が本当の情報を流してたのか、誰が本当の情報を分析していたのかってね、でいやマスコミは本当の情報を隠していて、でも本当のフリージャーナリストだけが本当の情報を流しているとかなんてなってたけども、それ全部嘘だったってことはもう2年経つと分かったし、ね、で、まあ結局やっぱり本職の、ね、物理学者の人たちがの分析が一番当たっていた。で、まあ、2年経って、結局まあ、国連の科学委員会とかね、というのが出している今最近バンバンと 公的な発表が続いてますけども、それがほぼ、早野先生たちの、2年前からの情報にほぼ全く同じっていう、まあまあ本職は本職なんだが当たり前で、あのにわか勉強でね、ベクトルがベクレルがどうなんてにわか勉強でまあ私はもう、まあ、やったけども、そんなにわか勉強で手が届くようなレベルの話であるわけがないから、だからあくまでも、ね、本職の人に分析してもらうのが一番で、あのっていうことで、まあでもその本職の人たちを御用学者って言って、ね、あのやってしまったのが2年前のわけのわかんない状況だったわけですけど、まあそれがさすがに2年経って全部物事が落ち着いて、ようやく見えてきて、ね、で、あのもうね、もう大、少なくともあの福島県といっても会津地方だったら大丈夫、全く、まあだからそれで私らも、この間福島テレビとやったわけなんですけれども、でそれでね、あのまあこれはちょっともう、これはちょっと話のポイントではなくて、だからあの福島は会津の方は汚れてないから、だから希望の光があるんだよなんて、そんな単純な話を言ってるわけじゃなくて、そうではなくて、あそこで、アクセプタンスっていうものが、っていうものが嫌でも出てこざるを得なくなってしまった、ね、物事を受け入れる、ね、そして受け入れるっていうことになったときに初めて、我々が全く違う次元へ入れるんだってこと。だからあれだけひどいことが行われて、だからもうそれに抵抗するってことはほとんど物理的に無理で、もうどう考えたって、いろんな意味が失われてしまったっていうね。でその時にあのもうそこで本当にやけを起こしちゃうのか、あるいはいつまでも過去にあれして、ああいうことさえ起こらなければよかったのに、あいつがあんなことしたらどうだったのに、私があんなことはっていうことをいつまでも考えるのではなくて、とにかくまあもう起こってしまったことは起こってしまった、だからここから出発しようっていう態度で、ね、アクセプタンスっていうことの方へ、一歩踏み出した人が本当に、全く新しい次元へ突き抜けていく。だけどもそこで、徹底的に抵抗していつまでも誰かを責めたり、いつまでも過去にとらわれていると、もうどんどんわけのわかんない状態になっていく。その2つがあまりにも綺麗にはっきりしちゃった、2年前だと よく分かんなかったのが、もう2年経つと本当にはっきりしてきた、ね、でその時に、これもずっと言ってますけども、今、福島っていうところで生きざるを得なかった人たち、ね、でいろんな、問題を抱えながら、でまあ本当に、不安とかね、ことに抱えながら、それでも福島のというところで生きざるを得なかった、福島の本当に普通の人たちですね、その人たちが今、到達した、知恵ってものの深さということを、まあ、私ずっとここ数ヶ月強調してますけれども、やっぱり本当に今回も福島行って痛烈に感じて、ですね、で要するになんていうか、物事っていうのはなんか危機的状況を外にいて、自分が安全地帯にいて、ああでもないこうでもない妄想してしまうと、その妄想が一気に、暴走してしまうけれども、危機のど真ん中に入っちゃうと、もう妄想している暇もなくて、やんなきゃいけないことをただやるだけ でそこで、ある一つの大きな転換が行われている、ね、っていう、ようなことがあって、アクセプタンスっていうことを通して、本当の希望の光っていうものが、福島から差しているっていうようなことを痛烈に感じたので、 だから福島から希望の光が差すというのは希望的観測でもそうなったらいいよねという話でもなくて、ただありのままの事実を述べただけに過ぎないということを、この間から言ってきました、ね。はい、でそれで、でその時にそうなんだけども、福島の人はもう嫌でもアクセプトしなきゃいけなくて、でそれで、そこを突き抜けることが、全ての福島の人じゃないけどもかなり多くの人ができている、ね。だけども、そうではなくて生実家福島から遠いために、生実家それほど、放射能の汚染がないために、比較的に安全な場所にいるために何かそこでわけわかんないことになってしまう。つまり、本当にど真ん中に入っているわけじゃないから逃げようと思ったら逃げられる。だからアクセプタンスしないようにしようと思ったらアクセプタンを避けられる、人になると、そのもう本当に妄想が大爆発して暴走してしまうってことが本当にこの2年間多かった。でその時にね、だけどもそのアクセプタンスっていうものを通して、何か聖なるものね、聖クリスなものに触れることができるんだっていう、そのっていう感覚あるいは知恵ですね、それが本当に働かないで、つまり不幸はただ無意味にただ不幸であること、不幸とどうしようもなくいい不幸が起こったときに、どうしようもない災害が起こったときに、それは同時に、この間からもずっとねやってましたけども、それは同時に、そうですね、最も受け入れがたく痛ましい状況でもそこには深いところで良きものが隠されている、全ての災害の中に恩寵の種がある。 Within every disaster is contained the seed of grace っていうね、ことですね。だけどもその grace っていうね、恩寵だけどもそのグレイスっていうものぐらい今の日本人がピンとこないものはなくて、でそれなぜかって言えばそのグレイス恩寵っていうのはどういうことかっていうと、何か聖なるものがあって、ね、セークリットなものですよ、その セークリットなものがこの世界にはこの人生の中にはあって、でそれに今とんでもないディザスターが災害が起こったんだけども、だから災害ってとんでもないひどいことが起こったんだけども、それだからこそその災害を通して何かセクリットなものに触れることができるんだっていうその感覚ですね。これはこれがないと災害が起こったらそれはただ災害でもうわけわかんなくて、もうなんかもう悲しくて辛くてわーって、もうそれでお互いを引き攻め合って何々が悪い何が悪い何が悪いって言って、もうただそうなってしまう。だけどもこの全ての災害の中に何か seed of grace ですね、 grace っていうものが隠されているっていうその感覚が果たしてあるのかないのかっていうことで、これがないと災害が起こった時にもう私らは、ただパニックに陥って、ただもう人を批判するだけに終わってしまう。でそこから何一つして学ばない、でそしてそれを本当に意味で乗り越えていくことすらできない。だから恩寵っていうものを感じるからこそこの災害っていうものを大事にしていこう、 これにきっちりと向かい合っていこう、っていうようなことが起こるんだけども、それがないと、もうやだやだ、もうやだやだ、もう遠くのことはもう考えるのやだやだ、遠くのことはもう考えない、ね、あれはもうなかったことにしようってね、2年前のことはもうなかったことにしよう、2万人死んだこと、そんなこと考えたくない、ね、2万人はそんな遠くのどっか知らない人だ、死んだだけだから、もう私にとって関係ないよっていう、いうふうになってしまうんですね。で、まあ実際そういうことが起こったじゃないですか、この2年間に。日本で起こったことを、ね、見事に2年前のあの出来事をないことにしちゃったじゃないですか。2万人の人なんか知ったことがないってことにしちゃったじゃないですか、私らは。ただの一度も2万人の菩提を弔うなんていう発想をほとんどの人が持てなかったじゃないですか。っていうのはなぜかって言えば、そのグレイス、恩寵っていうものに対する感受性っていうのが本当に私らは鈍くなってしまっちゃった。だから災害っていうのはただ無意味に災害に過ぎない、でその時にね、先週、クールジャパンということを言って、クールジャパンってなんでこんなの、ね、まあ、要するに今までいろんなものとかばかり売ってたんでコンテンツを売ろうよって話になって、で日本が世界で通用するコンテンツって何って言った、アニメーションとかねっていう話になって、それもそれはいいけども、世界にオタクって言われる人たちが日本の外にもいるっていうのはその通りだし、でまあそれは確かに、たくさん のマーケットがあるってもその通りなんだけども、だけども日本のコンテンツとして売るべきものはもっとそんなんじゃないものがあるでしょうね。道っていうね、道がつくね、ものがいくらでもあるでしょうっていうね、ある一人の人のツイートを、紹介して、だから本当に、日本が世界から尊敬を受けていて、世界で通用して、世界の人がすごいと思っているようなもの、があるのに、それをきちんと輸出することなしに、なんかいきなりアニメーションを輸出するっていうのはちょっとおかしいでしょうっていう話なんですけども。で、私もそうで、その典型的な例が、日本の禅っていうものの国の外と、内側と外側の評価の全く違いですね。で、日本禅というものが日本の外ではものすごい評価を受けている。だけども、国の中では全く評価を受けていない、ほとんどね。っていう、内と外との違いの激しさということを、まあ、先週もお話ししましたけれども、だけど、まあ、話はそれほど単純なわけではなくて、じゃあ、なぜみんながそんな風に、道ってつくものね、仏道もそうだけどね、今、茶道、お茶とかね、華道ね、フラワーアレンジメントとか、ね、あと武道ですかね、それらがみんな圧倒的に、人気がある、ね、日本の外では。だけども日本の中では全然人気がなかったり、なっている、ね、でそれがどうしてそうなっちゃったのかっていうのは、まあ、いろいろな理由があって、で、まあ、先週もこの後でね、まあ、そういういろんな家元制度が、まあ、あれは結局お金を集めるシステムに過ぎなくて、でそのためにみんなもう、わびさび、千里宮のわびさびの世界とは全く違うものになっちゃってるっていうね、いう話もあったし、それはもうその通りだろうし、あるいはなんていうかな、その本当にどうやっていくときに一番大事なのは本当に心の問題であって、わびさびを感じるのは心なんだから、だからそんな茶筅の動かし方、よりかわびっていうこと、さびっていうことは自分のにとって心にとってどうなのかってことは、要するに自分の心を見なきゃいけないってことになってしまって、だけども自分の心を見るってことは、この自分の心の中にいろんな惨めさや、不安や恐怖そのものを見るね、だからわびさびとして、ね、お茶碗の持ち方を勉強する、もう一つ前に自分が惨めであるってこと 自分がたくさんの不安を抱えているってこと、自分が心配を抱えているっていう事実を見ない限りお茶なんか始まるわけがないじゃないですか。だけども本当は、でそしてそれことが千里たちが問題にしたことのはずなのに、だけども今もちろん私もお茶やってる人嫌ってこと知ってますけども、もちろんそんなことは一切触れないで、まずちょっとお互いの惨めさを見ようよなんて、とかお茶始めるわけないじゃないですかね。いきなりどういう着物とかね、どういうお茶碗とかっていう話になってきちゃって、だから本来だったらば武道だって同じですよね。合気道にしたってみんなやっぱり自分の心そのものを問題にしてきたわけで、自分の心を問題にしてきたってことは、この自分の心の中にあるたくさんの、ネガティブなもの、それをやっぱりきちんと認めて、でその上で、その上でその心そのものを問題にしていこうっていう、そういう発想ですね。でそれがもうないから、だから自分の心っていうものが、なんていうかな、自分の心には悲しみとか苦しみっていうものはないってことにもうしました。自分はバリバリ世間で働いてる人間だから、自分の心の中にはそんなネガティブなものが存在、そんなもの存在しないですよ、ね、一人のビジネスマンとして、一人の家庭の主婦として、一人のね、ものとして、だからまあそういう自分の中にネガティブなものは一応存在しないっていうことを前提にして、生活しちゃっているっていうのがあって、でそういう人たちが、道というものをやろうとしたときに、ね、もともと、ね、千里宮の、詫びとかサビとかっていうのはもう心そのものであって、で心そのものの中にもういろんな、心の表面のところにいろんなネガティブなものが湧いてきて、るけども、そういうもののもう一段深いところにもっと、静かな静寂がある、でそこへ何とかしていたろうっていう、ことで、だからそういう詫びとかサビっていう世界へ、至る前にはその心の表面的なところにはわんさかということを、ネガティブなものがあるんだということを見つめない限り、詫びとかサビなんかいけるわけがないですよね。ところがこの自分の表面的な心の部分にいろんな不安だとか心配だとか恐怖だとか、執着だとか嫉妬だとかっていうものを見ることもしないで、いきなりお茶碗の話とかいきなり茶筅をどう動かすかっていう話になっちゃうから、わけのわかんないものになって、でそうすると、やっぱり道っていうものでも、いくらやってもただ苦しみを生むだけだから、ああもうそんなもんもうやめようっていうことになって、だから、だからまあそういうものは全て自分の心っていうものとしっかり向かい合って初めて、意味を持つものなんだけども、自分の心をしとしっかり向かい合わないような人生を送っちゃってるから、だから道っていうものが全く意味を持たなくて、それでも道っていうものをやろうとしたらば、わけのわかんない世界になっていってしまう。だからそうするとやったってつまんないから、そんなもの意味があると思えないから全く評価されない、ね、ですね。だけどもじゃあなぜ日本の外では評価されているのかって言ったらば、もう簡単で、心を問題にするからですね。心を問題にしていて、じゃあ心をどうしたらいいのかっていうところで、日本の座禅も、それから日本のいろんな武道も、それとかお茶とかも全部そのために、あるんだってことは非常にきっちりと認識されている。だから心を 心っていうものとしっかり向かい合っている人たちがいて、でその心としっかり向かい合うための手段としての座禅であり、手段としてのお茶であり、手段としてのマーシャルアートであるっていう、認識がきっちりあるから、日本の禅が、マーシャルアートが、ティーセレモニーが、評価をされて尊敬されるね。だけどその前提は心っていうものとしっかり向かい合ってるっていうことですね。だけども心っていうものとしっかり向かい合ってなくて、何こんなもう心配だとか不安だとか、もうそんな話聞きたくないわよ、私もっと楽しい話がしたいのよってね、っていうような、レベルだと、それって結局自分の私健康になりたいのだって、それは健康になりたいのはいいけど、だってあなたは今病気なんだから、あなた病気だから今健康じゃないわけだから、健康になりたかったらまず自分の病気をはっきり認めて、病気の原因を探って、で治療を探る以外に他ないでしょ。だけども自分が病気であるっていうリアリティは見たくない、で一足飛びに、健康にたどり着きたい、だけどそんなの無理で、っていうような話になってしまうわけですね。だから当然、道というものが、道がつくものですねっていうものが全然評価されない、単なる趣味の世界に過ぎないっていうね、その、国の外と内との違い、っていうものがあって、ですね。ってことは結局もうそういう、ものがもうどうにもならなくて、で結局最後に残ったのが、自分のこの心だけであるっていうのが最後に残って、もうあらゆる組織もあらゆる伝統ももう全然関係なくなってきてしまって、でもう最後の最後のところでこの自分の惨めな思いだけが残っている、っていうのは非常に絶望的な状況なんだけども、でも私とってもいいんじゃないかなっていうと思ってます。ってことは、まあ、そこから出発すればいいだけの話なんだから、ね、はい。でそれで、でそのそういうふうにして、自分の心を問題にして、そしてまあ、そうなって初めてアクセプタンスっていうものが、物事の本質なんだっていうことがだんだん見えてきて、でそれだからこそ、もうどこをどう考えても、とんでもない災害の中に、Seed of Grace ね、恩寵の種がある。なぜもう圧倒的な災害の前に我々は何一つとしてできなくて、で完全なアクセプタンをするしかなくて、でそして完全にアクセプトしたときにそこで奇跡が起こって全く違う世界へ行ける。でそれが、そういうことが、その深さですね、だから本当になんていうかな、うわっ、そこら辺が分かっている人間だったらもう、災害だとか病気だとか、そういうものを恐れるってことはもうなくて、でもなぜかって言えば災害だとか病気とか、ね、とんでもないことっていうのは入り口でもあるから、何に対する、グレイスに対する入り口でもあるからってことが見えてくるわけね。でそれでこの間も言いましたけども福島とかあの辺りは非常に強くて長いスピーチャーの伝統がある場所で、ね、生き仏でミイラになった坊さんたちのがあちこちのところで祀られている、ね、非常に深い、仏教の伝統がある場所 でそれが本当に人々の DNA の中に流れていて、それだからそこのところで心が乱れることはなかった。あれだけひどい状況の中でもね、 まあ、紹介しましたけども、浪江町の、まあ、放射線の量が、まあ、半端にならないほど高い場所の人が、まあ、結局家をもう捨てざるを得なくなって、ね、あの4ヶ月ゆるりさんで避難生活して、今は仮設住宅に住んでるって、ね、あのそういう人たちがリトリ参加してくれましたけども、うん、彼女たちはやっぱりものすごく明るくて強くて親切で、あれだけとんでもない目に遭っていながらです。で、なぜそこで、あの、やけのやんぱちのただ他人を恨むだけの人間にならなかったのか、ね、もうただ気が、あの、沈んだだけの人間にならなかったのかって言ったらば、何かに、あの人たちの DNA の中を流れている何かが目覚めたからだということはもう間違いないですね。はい。で、そうした時に初めて我々はアクセプタンスっていうものが本当に鍵になってくるってことが見えてきます。ね。あらゆる、そういう、心を問題にしないとか、ね、あの、いろいろあったんだけれども、だけどもそういうことを乗り越えた果てに、心を問題にして、でその時に大災害が起こったらば、アクセプタンスっていうものは本当の本当の鍵になってくるっていうことが見えてくる。で、でね、でも だけどだって仏教でアクセプタンスあんまり言わないじゃないですかとかまた言うわけだけど、だ仏教って言ったら普通三毒じゃないですかね、むさぼりに怒りにね、無知、むさぼりと怒り、ね、だけど、あのヴィパッサナって言ってて、アクセプタンス言わなくてパーフェクトエクマニミティとかね、客観的に見るとかありのままに見るとかであって、あんまりアクセプタンスって言わないじゃないですかって言うかもしれないですけれども、だけどなぜ私らが今までパーフェクトエクアニミティ、っていうものができなかったのか、なぜ私らが、客観的に物事を見るってことができなかったのか、なぜ私らがありのままに見るとか、ね、あるいは三毒、むさぼり、怒りを乗り越えるってことがどうしてもできなかったのか。簡単ですね。アクセプタンスがなかったからですね。で、どうもね、そうやって見ていけば、アクセプタンスっていう一つの切り口を、提示すれば、あれあれあれっていうぐらいにいろんなものののがほどけていく。まあ普通怒りと、むさぼりと怒り、むさぼりと怒りって何ですか。これ全くアクセプタンスの反対ですね。抵抗、ね、なぜ、要するに今満足できてないわけですね。今のこの瞬間に満足できていないから、じゃあこの今この瞬間に満足できていないのを何とかしようと思ったら、もう2つのチョイスしかなくて、今ないものをもっと欲しがる、ね、それがむさぼりですね。そして今あるものに対する、反発で、これが怒りですね。だから、むさぼることも怒ることも結局は抵抗であり、アクセプタンスの反対である。だから、そこさえ抑えちゃえば、むさぼりは良くない、むさぼりを抑えなきゃいけないなんていうのが全然役に立たなかったっていうのは分かるじゃないですか。で、怒りは良くない、怒りは三毒の一つだから、怒りを消せなきゃいけないなんて言えば言うほど泥沼に落ちてったのも分かるじゃないですか、ね、なぜかといえば怒りは良くないっていうのはもう抵抗だし、それが怒りに対する怒りっていうね、いつものパターンですね。自分は怒りを持っているってことに対する怒ってしまう、自分がむさぼりを持ってしまう、でむさぼりがなくなった状態をむさぼってしまうっていうね、わけのわかんないことになってしまう、ね、でそんな なんで、そうかパーフェクトエクアニミティかってね、うん、じゃあ むさぶりと怒りを両方と持っちゃいけないんだな、よしパーフェクトエクアニミティで物事を見るぞって言ったってうまくいかなかった。なぜ？当たり前ですよね。むさぼってはいけないとか怒ってはいけないっていうのは抵抗だから、だから当然パーフェクトエクアニミティを目指せば目指すほどそこから遠ざかっていってしまうですね。だから全てアクセプタンスとその反対のレジスタンスっていうふうに、切り口から見ていけば三徳っていう問題もパーフェクトエクアニミティっていう問題も、物事をありのままに見るってことも客観的に見るってことも全部分かってくる。なぜ、完全にアクセプタンスしたときにのみ我々は、客観的に物事を見ることができるから。で、客観的に見るっていうのはなんか科学的にこうやって一生懸命こうやって見るぞっていう話ではなかったですね。で、私らはなぜ客観的に見れないのかって言ったら話は簡単で、いつも私らは、今ここっていう場所に対して抵抗していたから、抵抗していたからもっと何かが欲しい、あるいはもっとこれが嫌だっていうね、風にして抵抗していた。だから物事をありのままに見ることができなかった、客観的に見ることができなかった。だからヴィパッサナーってことで言われている客観的に見るってこともありのままに見るってこともパーフェクトエクアニミティで見るってことも全て、アクセプタンスとレジスタンスっていうことで解決がつくわけですね。だからパーフェクトエクアニミティで見るぞっていうのはもう、瞑想メソッドではなくて、瞑想メソッドとしてなんか体の感覚をどう見るかなんて話ではなくて、でなんとかメソッドでこうやって見るけども別のメソッドでこうやって見るなんていうそういうのんきな話ではなくて、でなんとかメソッドも関係なくて、なんとかメソッドのもう一つ前にある我々の心の、レジスタンスというものを見ない限り体の感覚をパーフェクトエクノミティで見るということは不可能だということですね。いいですか。で、そういうふうにしていくと、アクセプタンスということが見えてくる。で、そしてそれは、じゃあ何がアクセプタンスの反対のレジスタンスをしていたのかといえば、我々のティンキングマインドであるということですね。で、そしてそれは常にね、仏教の方でも問題にしてきていて、なんていうかな、例えばね、この随聞記の中の、こういうことですね、2-6ですけども、2-26、ごめんなさい、またのたまーく、道を売ることは心を持って売るか身をもって売るか、教家等にも信心一如と言いて身をもって売るとは言えども、なお一如のゆえにというしかあればまさしく身の売ることは確かならず、今我が家は我が家は信心ともに売るなり、その中に心を持って仏法を結構する間は万合戦勝うべからず、心を放下して知見芸をするとき売るなり、見識妙心、文章五道のごときもなお身の売るなり、しかあれば心の念慮知見を一向に捨て、しかんただすれば道は親しみ売るなり、しかあれば道を売ることはまさしく身をもって売るなり、これによって座をもっぱらにすべしと覚えて進むるなりってね、これも非常に有名な場所なんですけども、まあ地雷が埋め込まれまくってますけどね、どういうことかっていうと、要するに仏教を理解するっていうのは、どういうことなの、心でもって仏教を理解することができるの、それとも身、ね、体でもってするのって言った、そういう問いですね。それに対して 普通の教化っていうのはこれは禅宗に対する教化で教えの伝統ってことで、ね、での人たちは、心身一如、身と心は一つだから、だから心が得た時に身も同時に得る、ね、だから身と心は一つだから、ね、で、禅宗の方は何て言うかっていうと、心身ともに潤い、身も心も得るんだ。で結局それどういうことかっていうと、心でもってね、この要するに私らの thinking mind でもって、仏教ってどういうことなんだろう、ね、空ってどういうことなの、エンピティネスってどういうことなんだろう、ニバーナってどういうことなんだろう、ね、三毒ってどういうことなんだろう、パーフェクトエクワニミティってどういうことなんだろうって考えている間は、絶対に、理解することはできない。だけども心を放下して、心を手放して、インキンマインドを手放して、そういう知見芸ですね。これ、インテレクチュアルアンダースタンディングですね。それを捨てたときに得ることができるんだ。で、そして、禅宗の人たちのいろんな悟りのエピソード、逸話、ね、なんか夜明けの明星を見てとか、なんか竹の石が竹に当たった音を聞いてとか、ね、そういう話も全部体で得ているんだ。だからこの thinking mind を手放して、その体でもってただ、座禅していればもうそれでいいんだっていうことなんだけども、うん、これだけだとちょっと半分だけのことで、どうせ半分誤解されちゃうんだろうなと思うんですけども、どういうことかっていうと、これだけだとね、別に道元禅師だって言ってるわけじゃなくて、これを下手に読んじゃうと、いや要するに、要するに勉強しなくていいってことでしょ、ね、勉強なんかしないで、ただ単に一日座禅してればいいんでしょうってね。っていうような非常に雑な理解の仕方も当然出てきます。で実際そうなってる面もなきにしもあらずだから、ね、だけど そんなこと言ってるんではないんですよ、ここでは。でどういうことを言ってるかっていうと、私らの、結局アクセプタンスとレジスタンスっていうことをやれば、三毒っていうね、むさぼり、怒り、無知っていうこともパーフェクトエクアニミティっていう、ヴィパサーの真髄も全部見えてくるってことを言いました。それだからアクセプタンスっていうものをせざるを得なくなった福島っていうのが、希望の光なんだってことを、ね、先週からずっと言ってきて、で福島がそうなるのは理由はアクセプタンスだからだって、ね、そしてアクセプタンスっていう時に、一番、アクセプタンスが大事だから福島が希望の光があるんだってことを、まあ、先週言いたかったんだけども、でそしてアクセプタンスってものが本当に中心なんだってことね。ってことはこの我々のこのアクセプタンスの反対のレジスタンスの、もうこの心が嫌だっていう、そういう思いが全ての間違いの、出発点だったんだってこと。ってことはどういうことかっていうと、この心が嫌だ、ね、何もかもこんな嫌なんだっていう自分自身であること、今この瞬間にいること、今この瞬間に一方にいるっていうこと、もう嫌なんだって、私早くこんなとこから出たいんだっていう、そういう心の在り方ね、それがあなたの苦しみの根本的な原因なんだよ。一方なんかにいたくないんだっていう、心の在り方は、じゃあ一方案から出れば解決するかっていうと、しないですよ。 ね、だって一方案から出てどっか行ったら今度はまたそこがもう嫌だっていうに決まってるし、でそこからどっか行って行ったらそこもまた嫌だって言って、結局嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だで一生終わってしまう。結局それがあなたの人生の惨めさの根本的な原因なんだっていうね、ことってことは逆に言うと、じゃあその嫌だっていう思いを今捨てた時に、今手放した時に、全く違う世界が見えてくるってことは、どういうことかっていうと、この嫌だっていう心の働きですね、この嫌だっていう心が全ての苦しみのを作っているもと、そしてその心は何でも理解してやろう理解してやろう理解してやろうっていう心でもある、ね、でそして、で結局それはどういうことかっていうと、この嫌だっていう、レジスタンスしている心を手放すっていうことは、同時に何もかも理解してやるぞっていう心を手放すことになるですね。だからそれを手放した時にストンとこの体の方が、道を得ている。道を得ていなくて今までこれだけ惨めな人生を送ってきたのは、この嫌だっていうレジスタンスの心、ね、そしてそれはシンキングマインドでもあり、そしてそれは何もかも理解してやろうっていう心でもある、ね、結局そういう心のあり方が全ての苦しみの原因だったんだから、それを手放すということ、ね、でその時に、私らは非常に不思議な世界に入っていって、でどういう世界かというと、その、要するに嫌だっていうそういうマインドですね、そういうマインドは何もかも理解しようとする、だけども何もかも理解することなんかどうせできないんだってこと、ね、だからその何もかも理解しようとするっていうマインドを、手放した時に、今度は逆にじゃあ私らは単なるバカになるのかっていうと、バカにはならなくて、非常に不思議なことに、知恵っていうものが湧いてくる。全然この何もかも理解してやろうっていう非常に小さな、心を手放したときに、私は単なるスチューピッドになるじゃなくて、本当の意味でのウィズダムが湧いてくるっていう非常に不思議なことが起こる、だから、その何もかも理解してやろうっていう心を手放して、分かんないっていうことに本当に落ち着いてくっていうことが本当に大事になってくる、ね、だからなんていうかな、もうここ心が何もかも理解しようとしてわーってフル回転して、だけどもその心っていうのは大体ネガティブなことしか考えないから、でそこからネガティブなことを考えてネガティブなエモーションが出て、そしてそれはものすごい、エネルギーを浪費するから、だからなんていうかな、マラソンを走るよりかもっと激しくエネルギーを浪費してしまって、だからこのネガティブなことを考えることによって我々はエネルギーをどんどんどんどん失っていって、でどんどんどんどん疲れ切った生活になっていく、体になっていく、でそのうわーってここでフル回転することで、ネガティブなエネルギーを振りまくんだけども、同時にものすごく、ネガティブな、 ものを浪費してしまう、エネルギーを失ってしまう、ね、そのぐらいなことですね。あとでポッドキャスト聞いといてくださいね。はい、はい、そうですね。だからあのね、まあこの間今アクトね、アクセプタンスコミットメントセラピーっていうのが今だんだんとなんか注目浴びてるみたいでね、あのってことをまあここへ出入りしているセラピストの人たちから教わっているんですけれども、だからもうセラピーっていうもうどうしようもない人間の心っていうものを直に扱っている人たちがどうもアクセプタンスっていうのが鍵ではないのかっていうことに気づき始めている。アクセプタンスっていうものが、アクセプタンスできなかったってことが苦しみの根本的な原因であり、ってことは逆に言うとアクセプタンスすることが、苦しみを根本的な解決になる、っていうで、私は 100% それは正しいと思います。でそういうアクセプタンスコミットメントセラピーっていうのは、まあ、今2013年の最先端のセラピーのようですけどもね、まあ、私も専門家じゃないから分かんないけども、まあでここに、ね、一般に来ていらっしゃる専門家の人が誰もが今そう教えてくださっているのでそうみたいなんですけども、ね、でもね、あの先週も言いましたけども、あの大正時代に森田正武っていう人が、ね、始めた森田セラピーっていうのがまさにアクセプタンスセラピーだと私は言い切っていいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、ただちょっと時代が時代なんで、あまりにあの今とはちょっとセラピーとして比べられないと思いますけどね。だけどもこの抵抗する心っていうものが人間の苦しみの根本的な原因で、だからアクセプタンスっていうものが、苦しみの解決になるんだってことは正しいのではないのか。でそうすれば、今まで散々いろんなことをやってなんとかメソッドがいいのを、ね、こういうのがいいのとか散々やってきたけども、本当はまあ、それはどうでもよくはないんだけども、それよりか、体の感覚を見たらいいの、呼吸を鼻のところで見たらいいの、お腹のところで見たらいいのとか、でそういう話はあくまでやっぱり二の次三の次の話であって、本当の本質的なところは、アクセプタンスではないのか。それさえすれば、アクセプタンスっていうものをした途端に私ら全く違う安らかな世界へ入ってくる。誰が？私ら自身が、ね、そしたらそれに本当に私ら自身が直で触れられるから、まあもちろんそれを教えてくださった先生には本当に心の底から感謝するけれども、だからといってその先生に、執着したり先生にディペンドオンしたり、する必要もない、ね、だからグルにグルとの共依存関係になることもない、ね、ただそれは先生から本当にアクセプタンスの真髄を教わって、自分自身が本当に体験をして、全く新しい世界へ入っていけた私自身がっていうね。でそしてそれは触れたらば、ああこれは本当に存在するんだってことが分かるし、そしてこの、ここに触れる急所の部分が要するにあのアクセプタンスなんだ、もう嫌だっていう心を手放すことなんだっていうことが分かれば、急所が分かるし、そして嫌だっていう心を手放すために時には体の感覚を見る、時には鼻呼吸を見るということをしていたんだっていうことも分かるし、だからなんとかメソッド A メソッドと B メソッドのどっちが正しいのかっていうのは全く問題じゃないってことも分かるし、全てのことが全部明らかになってくる。ね、アクセプタンスっていうものを通せば、最近ちょっと私の瞑想インストラクションを全部今アクセプタンスっていうね観点からちょっと解説してるんですけども、慈悲の瞑想もそうですね。要するになぜ私らが今まで慈悲を持てなかったのかって言えば、 レジスタンスしてたからですね。誰に？まずは自分自身に対して、そして好きな人に対しても、そして、赤の他人に対しても、そしてもちろん大嫌いなあの人に対しても。あの人が嫌いっていうことはどういうこと？それはあの人に対して徹底的に抵抗してるっていうことですね。だから嫌いだとかなんとかっていうものの本質は抵抗だったってこと。そして私らは好きな人に対してもすらも、自分に対してすらも抵抗してしまったってことですね。はい、だから抵抗っていうところから、抵抗っていうこととレジスタンスというところから、慈悲っていうことも理解できるっていう話になりますね。はい、そこを見ればもう一回皆さんが瞑想うまくいかない、なぜ私呼吸の見方をよく知らないんじゃないか、そんなの嘘ですよ、皆さんもう知ってますよ、十分すぎるぐらいね。だけど皆さんのがなぜ呼吸見えないのか、たった一つの理由で、それは抵抗してるからです。それ以外ないです。なぜ私体の感覚見えないの、もう知ってるじゃないですか、どうやって見たらいいのかってね。だけどなぜ見えないの、もうたった一つの理由で抵抗してるからです。ただそれだけです。はい、じゃあ、 また喋りすぎちゃってしまって、まだ30分あるので、ね、ドイツからの、ドイツで私のポッドキャストを聞いている人が今何を思うのかね。今ちょっと私1時間ぐらい喋っちゃったんですけど、それを聞きながら今ドイツの仏教の状況とかなんか感想とあと質問をちょっと話していただけますか。はい、ちょっと。
どこで始めましょうか。
お名前は？
あ、そう。お名前、名前はクリスト・シュミットです。ドイツのアーヘンから来ました、そして2005年1年間、慶應義塾に留学して、その時も
何を勉強してたんですか。
情報科学、コンピューターサイエンス、全然仏教と関係はないんですけど、その時は直接仏教の文化に触れてなかったけど、佐渡の
お茶ですね、
そう、お茶の稽古を始めて、そして、佐渡も禅と密接な関係を持っているので、仏教にも興味になったの。どういうことかというと、初めては にぎやかなパーティーの中にお茶がやっている学生がいて、すごくなんか静かなところになって、周りがみんなは喋っちゃったけど、すごく静か、聖なる空間を作りましたので、すごく感動しました、
そういう人がいたわけね、パーティーの中に、ね、
そうそうそう、
はい、で聞いてみたらお茶をやってる人ですね、
そうそうそう、
はい、
その時は興味になって、そしてその、先生のところに通って、毎週1回そのサロンをやっていました、そしてドイツに帰った時にはその仏教にも興味を持って、その経典を読んだり、いろいろな勉強したり、そして、なんか興味を持ってその瞑想も始めましたので、そしてその心の自分の心を初めてというか初めて見ました。つまり自分の悩みとか、自分のなんか苦しみとか、それは初めて分かったと思います。
はい、
そしてそう、こうやってその仏教の真理はもっともっと深く賛成して、そして結局2006年に仏教徒になりました。そして日本と違う状況で、ヨーロッパというのは仏教はいろいろな種類があって、例えば、チベット仏教、上座部仏教、禅とか、ほとんどその3種類があって、でもその伝統がないので、どちらかを選ぶと、というのはちょっと迷っていました、 それに対して多分日本人は多分家族の宗派をそのままに受け止めて、うん、まあもう決まってじゃないかかなと思いますね、うん、そして、うん、現在もヨーロッパには西洋の仏教が存在するのか、そういう質問も出てきました。
ウェスタン武術、ね、
そうそう、つまりアジアの仏教そのままに受け止められなくて、自分の仏教、自分のなんか自分の状態に合わせて仏教を作ること、ね、例えば座布団の上じゃなくて椅子の上に座って瞑想することとか、うん、女性の平等とかいろいろな、
ね、
そう、
女性を元あれするわけね、
はい、そういうことについてはみんな考えている。つまりその、うん、さっきお坊さんがおっしゃった通りに、その仏教 1.0、2.0、3.0 の状況は結構違うと思います、うん、つまりそのなんか伝統がないので
1.0 はない、
そうそう、ね、1.0 はない、うん、そのままに、
ね、
そのままに 2.0 にジャンプしなきゃいけない、うん、でもその時にもその結果はほとんど同じだと思います。つまり、うん、一つの宗派をそのままに受け止めるのか、うん、自分はいろいろな宗派からいろんな部分を取っているのか、そういう考え方は出てきます。つまり、上座仏教だけじゃなくて、大乗仏教のいろいろな部分を組み合わせて、そういう自分の宗派を作ることの傾向もあります。
それみんなね、それぞれ今テラバーダのお寺行くでしょ、日本の禅宗のお寺行くでしょ、でチベットのリンポチェと行くじゃないですか。でも他にいっぱいあるからみんな勉強するでしょ。でその時に私はテラバーダブディストだ、私は禅ブディストだとかね、私はチベタンブディストだっていう風になりますか、それとも私はもうここはドイツなんだから、そうそう、
ボディスト一般的
な、単なるブディストになる
のか、そう
そこら辺は今のドイツの人どう思ってます？
多分ほとんどボディスト一般的な考え方を持っています。そうになりたい。
テラバダだけだったらばマハヤーナもチベタも捨てちゃうことになるけども、これは捨てられないと思ってる、
持っていないと思います。例えば、うんうん、先週はみんなはアヘのみんなの、うん、宗派は一緒にヴェサクの祭りを、
ヴェサカね、
そうそう、ヴェサカの祭りを行いました、うん、その時はみんなに合わせて、うん、いろいろな宗派の経典とか、うん、それを唱えて、うん、そしていろんな教えの特徴とか、うん、違いとか、でももうその経典も、うん、理解しまして、うん、なんかハーモニックな感じがしました、うんうん、つまりその上に、まあその仏教はすごく少数派なので、その個別はできないと思いますね、うん、みんなは個別して、うん、何にもなりたくないと思います。
ああ、単に私はチベタン、テラバダブディストっていうのはあまりにも小さいから、ね、
そうそうそう、
うん、
先生もあまりいらっしゃらないので、いろんなセミナーに通って、うん、つまりチベットの先生にも通っているし、上座仏教の先生たちにも通っているし、うん、あまりその区別をすると、うん、あまり教えをもらう機会はないので、うん、ヨーロッパ人は多分いろいろな組み合わせをしています。
でいろんなとこから全部勉強しているわけです。
そういうことなんです、
ね、でその時に問題はちょっとこの伝統とこの伝統がコントラディクトリー、
そう矛盾しているかもしれません。
コントラディクトリーになった時に、そのコントラディクションというものをどうやって乗り越えてますか、うん、それともまだ乗り越えられていない、
うん、
要するにインテグレートね、
うん、
How did you integrate?、うん、How can you integrate with different kind of condition?、うん、そこら辺どうですか。
多分好みによって、つまりみんなは自分が正しいと思っているところを 選んで、それは正しいと思っている感じなんです。だからもうその宗派はなんか正しいと正しくないよりは、あの好みによって
好き、ただ好きだ
からね。そうそうそう、例えばそのチベット仏教はそう、彩りが豊かで、そのいろんな神様のなんかそういう映像があって、それが好きな人はその、 あの寺を通っている。それに対してあの禅の方々はすごくあの
シンプルね、
シンプルなことが好きな方なんです。
だから自分はシンプルが好きだから禅行って、そう自分はもっとゴージャスなね、あのだからあのチベット行く。
そうそうそう、
だからそれはもう単なる好きの問題。
そういうことは多分大半は思っています、うん、そしてその結果はあまりその喧嘩はしていないと思いますね。みんなは自分の
子供は喧嘩してるかどうかなんです。そうそうそう、喧嘩は
あまりしていないと思います。
あれ、
じゃあ、あの方はそれが好きなので、うん、その、あのお寺に通っても構いませんという感じが。
でだけどなんかバカにするってことはないんですか。
あまりないと思います。
禅がチベットをバカにしたりとか、チベットが禅をバカにするってことはない。
ないんです。
ない。うん、
なんかそういう少数派のシチュエーションで、うん、あのみんなは互いにバカにするのはあのなんか力はないと思います。ね、うん。なんかその大数派だったら多分、うん、なんか将来に多分バカにするかもしれませんが、まあ、現在の状態。
お互い助け合う。
そうそうそう。うん、
はい、まあ大体分かる。それで、多分ね、今まで会ってきたアジアの先生たちっていうのは、まあ今、チベットの先生はチベット仏教だけでしょ。
そうそうそう、
アジアの先生たち自身はね、ドイツ人は別だけど、で、テラバダの先生はテラバダだけ、日本の禅は禅だけしか教えてないじゃないですか。アジアのブディス、アジアブディストティーチャーズ、だからアジアのブディストティーチャーズとドイツの人たちとはまた違うわけですよね。
多分、うん、なんか表面的には同じなんだけど、あの解釈は違います。解釈、仏教の解釈は違うと思います、うん、つまりその、 あの表面的にはテラワラブディストとかあのチベットブリストと言われているんだけど、うん、実は解釈はあのヨーロッパ的な解釈を、そうそうそう、うん、例えばその女性平等とかな、うん、それは大事にしている、うん、西洋人は、うん、あのなんか自然からその解釈を取っています。
まあ女性平等はいいんだけども、
一つのなんか例外としてね、あの、
はい、
の
はい、うん、まあいいや。それで、ただ私はアジアのブディストティーチャーだけど、そういう立場取ってないんですよ、ね、で、それに、で、そういう話をポッドキャストで聞いてきたと思いますけども、それについてはどう思いますか。
その、まあ、一つの宗派しかについて、
アジアの ブディストティーチャーはみんな、一人がワンセクトでしょ、ね、だけど私はね、は違うんですよ。
そうではない、うんうん。それはすごく面白いと思いました。
そう。面白い。
いや、まあ面白いというと、だからそのテラバラブディストの基本を持っていっても、うん、自分の伝統もあの入れたいと思っているあの稽古は面白いと思いました。うんうん、つまり、その、なんかヨーロッパと同じように自分の状況を入れて、うん、その他のなんかいろんなところも、あのいいところも組み合わせて新しいものを作ることは面白いと思いました。
それは必要、
必要だと思いました、はい、うん、
それはドイツでは必要だけど、だけどアジアの国でも必要なんだけども、なかなかアジアではそれができない、できないというのは見えますか。見えたらしい。
なんかそういうあの昔の伝統に執着するのはそれは問題になると思います、ね、うん、つまりあの家族はこの宗派です、うん、だから自分もこの宗派にあの従っている、そういうあの傾向は確かにあります、うん、でもヨーロッパはすごくなんか自由で、うん、例えば改宗しても構いませんという 感じがしています。そういうあの執着、その伝統に執着ことはあまりないと思います。
あのクリスプさんの家族の人はみんな何て言ってますか？
プロテスタントなんです。
え、プロテスタントでしょ、お父さんとお母さんとかね。
そうそうそう。
でクリスプさんがブディストになったってことは大丈夫なんですか？
あまり問題はないと思います、
うん、
最初はなんか知識はなかったので、うん、どうかな、そういう感じがしましたけど、うん、でもあのなんかあのブリストはすごくヨーロッパではすごくあの平和な印象を持っているので、うん、なんか自分の宗教より平和を守っている感じがするので、うん、みんなは多分いい態度を持っている、
うん、
だからあのなんかキリスト教に属していても、うん、いろんな問題がの理由が分かって、うん、そのアジアの仏教の平和運動とか、うん、それはいい影響を持っている、うん、いい印象を持っています。
だから宗教によって戦争が起こらないっていうことですね。
そうそうそうそう、
仏教を理由に戦争が起こらないってこと、ね、うん、普通は宗教によって戦争が起こっちゃうんですよ、うん、だから仏教は少なくとも戦争の原因にはならないから、そういう意味ではいいってこと、ね、
そうそうそう、うん、あまり反対していない。
あの同じ年頃の友達はどうですか？
そんなにあの宗教にもあの興味を持っていないと思います。
興味持っていない、
そう、うん、だからその、うん、さっきおっしゃった、うん、けれども、そのあの例えば禅とかに興味を持っている、人が、うん、いらっしゃるけど、そんなに数は多くはないと思います、うん、だからその例えばその漫画に比べると、あのさっきはそのクールジャパンについて、
クールジャパン、
そうそう、うん、についてお
っしゃって、漫画と座禅どっちが人気ある？
漫画、そう、漫画です。
漫画が座禅、ちょっと
私はちょっと反対してます。
漫画の方が人気あるから、そうそうそう、
なんかその禅に熱心を持っている方もいらっしゃるけど、うんうん、数は結構少ないんです。
だから禅って言葉は分かってますか？禅って、
そう、うん、
禅っていうのはみんな知ってます？ドイツの人は禅、うん、禅とね、うん、Z-E-N の禅は分かりますよね、
うんうん、分かると思います、うんうん、だからそのシンプルなとか、うんうん、なんていう部屋の飾り方とか、うん、シンプルなこととか、それは有名なんだけど、うん、そんなに興味を持っていないと思います。だからちょっとあの先生がおっしゃったのはちょっとロマンチックな感じじゃないかな、ね、ヨーロッパにはみんな禅をやっているとか、まあ、そういうわけでも、
クールジャパンはやっぱりアニメーションなん
なんか大半に向けては多分アニメーションのことなんだけど、
アニメーションの方が受けますか？宮崎アニメの、
そうそう、
うん、お茶はどうですか？ティーセレモニー、ティーは
個人的に、
いやいや、じゃあドイツ、
あまり知られていないと。
知られていない、
うん、あの友達はみんなびっくりしました、私がそれが、うん、できるとか、うん、その部屋にもあの2畳の小さな茶室が、うん、そうそうそう、2畳があって、みんなびっくりすると思います。
でそれでドイツの友達呼んでお茶をあげ、
そうそうそうそう、するの。星座だけが
星座
苦手なんだけど、うん、でもその、 あの例えばあの茶道についてなんだけど、うん、あのそのストレスを、うん、解決できる、その、 あの所作はみんなは面白いと思っている。つまりその賑やかな生活の中に、うん、その静かなところを作るのはみんなあの感動しています。
ああ、今ストレスが多いから、
そうそうそうそう、
じゃあストレスを手放して静かな場所をお茶とかで作れるってことですか？
それは多分大半は、うん、あの感動しています。
まあ、どう、あと日本の人に言いたいことあったら言ってください
特別な、
じゃあヨーロッパの仏教の未来っていうのは、もうアジアの今まで分かれていたのが全部 一つになっていく
思いますか。一つに なっていくか、うん、新しい宗派を作るのか、
うんうん、
どっちかはよくわかりません。例えばその、うん、映像が好きな人はその宗派を作って、うん、あのシンプルな禅のやり方が好きな人はそれを選んで、うん、多分そういう傾向はまだ続いていると思います。特にその、あの理性と感情を分けて宗派は、うん、あのそのなんかその願いにおいてあのその行われている。例えばその感情が好きな人はチベットのいろいろなあの画像 があったり、うん、それなんか それに興味を持っている人はそれを通っている。それに対してあまりあの 理性が好きな人は、うん、あの上座仏教の経典を読んだり、
ね、
そうそう、あまりその、あのセレモニーは好きじゃないな方はそれを、うん、の宗派を選んでいます。
それともう一つ知りたいのはグルとの関係ね、先生との関係、うんうん、これはどうですか。アジアの時仏教では生徒と先生との関係非常に大事だけども、あのヨーロッパというのはあくまでも人と人とは平等じゃないですか。
そう、
ね、この関係は
この関係は ほとんど平等になるがちです。
平等になりがち、
うん、例えば先生とのその先生と言ってより、うん、あのみんなはドイツ語にはその平等のドゥ、あの友達 の、うん、あの名称を使っています、はいはいはい、つまりその先生 あの敬語とかそれを使わずにみんなは平等、あのなんていうカラヤミタ、そういう、
ね、
そう、はいはい、精神的な友達の傾向をしています。そういう
言葉遣いも先生に対しては友達
のような
言葉遣いをするわけですか。あのフランス語だったらブーバーじゃなくてトワの言
葉遣い、
そうですか。それは、リンポチに対してもチベットの
あまり詳しくはないんですけど、うん、あのチベット自体に比べると多分そういう傾向があると思います、うん、そしてそのリンポたちはもうそれは理解しています。
理解している、
ね、ヨーロッパを通っている
リンポヨーロッパにちょよく来る人たち、
そう
それを書いてリンポチェだと好きっていうこともあるでしょ。はい、わかりました。これがすいません、クールジャパンがもうやっぱ漫画の方がいいみたいです、ね、
失礼しました。
すいません、クールジャパンやっぱり漫画を売ってください。全然商売ならないみたいな、日本の経済的発展には。
はい、今ね、あのまさにあのヨーロッパで、仏教のね、生活されている人の現状をね、あの、聞かれて、そうですね、今あの先生との関係が非常にフラットになっていくっていうのは、まあ、あのヨーロッパアメリカの人間関係のみんなそうですから、でそれをまさにね、チベットの私のこの一番右の人ですね、ツォンサル・ケンツェリンポチェっていう人は、あの実際チベットとかブータン行ったら本当神様扱いされちゃう人なんですよ、ね、何千人の人が来て、だけどもこのリンポチェも本当に、西洋人とは本当にあの友達みたいな付き合い方をして、でそれがリンポチェたちにとっては非常に、気が楽ですね。あの普段だったらもう神様扱いされちゃって、まあ、要するにまともな関係持てないのに、ヨーロッパの人たちは普通それ自分を、友達として扱ってくれる、だからあのいいってね、あのいうことを、まあ、よくリンポチェだと言われますけれどもね。はい、でそれで、でそれね、あのだから まあ、今言われてたように、アジアからいろんな宗派が今ヨーロッパへ来ている、ね、でそして、アジアだったらば、もう自分が生まれた国、自分が生まれた家の、宗派にそのまま入っている、ね、ビルマ人だったらスリランカ人だったら、ね、タイ人だったらブータン人だったら、もうだから生まれた時からもう大体決まっちゃっている。だけども、ヨーロッパにとっては生まれるのは大体プロテスタントとかカトリックですから、で大きくなってから初めて、アジアからやってきた仏教に出会う。でその時の、選び方っていうのがね、今非常に面白かったですけども、それぞれの仏教には非常に特徴があって、非常にシンプルな線や非常にカラフルなね、たくさんの、神様が出てくる、それこそおどろおどろしいものからね、山ほどあるチベットとかね、それから非常にシンプルな、セレモニーはほとんどない、ね、まあ、お坊さんたちお経を読むけども、こういう鳴らし物もほとんど使わないね、テラバダの人たちだけどものすごい、インテレクチャルな、ディスカッションをする、ね、だからそういうそれぞれの伝統の特徴によって、それぞれの自分が好きなものを選んでいる。だけども同時に、それが、まあ、その一つ一つのグループがまだまだ全然小さいので、ね、ヨーロッパの場合はだから自分たちのだけやってると、ちょっとすぐ行き詰まっちゃうので、たくさんのね、今自分が今住んでいる町にあるいろんな他の、伝統にも接している。だけどもまだお互い小さいから喧嘩するしたりすることはない、ね、でそれでみんなそれぞれの自分が、好きで選んでいるものをお互いに尊重し合っている。でまあでその時に、今ねさっき解釈が違うって言われて、まあ本当そこがもう本当急所になってくると思うんですけども、であるいはそのもっと深くなってくると思うんですけども、例えば、呼吸を見なさいって言われる、ね、呼吸を見なさい。で呼吸を見るっていうことの意味はほとんどアジアの場合は問われなかった。とにかくお前呼吸見ろよで終わってた。だけども、それではどうしても終わらせることができなくて、じゃあ呼吸を見るっていうのは一体どういうことなのっていうねことを問題にせざるを得ない、ヨーロッパでは、そして日本ではですね、なぜ、やっぱ呼吸が見れない人が本当に多いから、ね、でそうした時に呼吸を見るっていう、昔からのインストラクションは同じなんだけれども、呼吸を見るっていうことは一体どういうことなのか、そこで全く新しい解釈なりインタープリテーションなりが今始まりつつある。でそれが本当にすごいことだろうなと思います。だからこれはね、アジアの仏教がそのままで、はどうせ無理なんだから、だからこれを 大きなチャンスとして、捉えていこう。そしたらば今までアジアの中では呼吸を見るってことの意味なんかほとんど問われなかったんだけども、初めて呼吸を見るってことはどういうことなのかがはっきりする。でこれはもう本当に画期的なんじゃないかなと私は思います。それで、だからまあヨーロッパはそういう状況なんだけども、日本の場合は、伝統ががっちりあって、それが仏教 1.0、ね、そして外から入ってきた仏教が 2.0 として、これもまた強烈にあった十数年の間で、そしてこれはやっぱり日本とか韓国とかなんかは仏教国だから何千年という歴史を持っているから、そんじょそこらのあれじゃないから、どうしてもそこは
緊張関係がどうしても出てきてしまう。そこがねちょっとヨーロッパと違うね、とこですね。でだから、我々はそれゆえに、何とかして 1.0、2.0 から3.0 まで、行かなきゃいけないんじゃないのかなっていうのがこの一方案をやっている、狙いですね。はい、はい、じゃあね一応今日ねヨーロッパからの、新鮮な視点、ね、まあ大体私が言ってきたことと同じだったと思いますけども唯一ちょっと日本のアニメの方が人気があるっていうのはちょっと私の現状認識の甘さでしたね。はい、じゃあ分かりました。はい、じゃあ衆生無辺誓願度ね行きましょう。
衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願談、王門無量誓願学、仏道無上誓願定、衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願談、王門無量誓願学、仏道無上誓願定、衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願談、王門無量誓願学、仏道無上誓願定。